まったりタイムエボリューション。
はい、こちらのコーナーは、新コーナーというか前回から始まりましたマイノリティニュースのお時間でございます。まあ、あのメディアでは大々的には取り扱われないんですけども、ね、ネット上にはですね、いろいろと面白い、記事が飛ばし記事じゃないですけども、いろいろな記事がありますので、そちらをピックアップして皆さんとおしゃべりしていきたいと思います。今回はですね、こちらの記事から、ピックアップさせていただきました。これはね、今ニコニコ生放送でも放送してますんで、こちらには結構タイムリーっていうか、皆さんもあーって思う記事だとは思うんですけどね、こちら WebR25 さんの記事からいただきました。ありがとうございます。ネット流行語大賞どこで流行ってんだとの声もっていう、こちらの記事でございます。 R25 さんはなんか若干記事の内容が砕けた感じなんですけど、こちらの内容は確かにあーっていうところがありましたんで、こちら紹介させていただきます。12月2日ネット流行語大賞2010が決定した。金賞はそんな装備で大丈夫か。銀賞は流出括弧戦国38、銅賞は、なんとかイカなんとかゲスオとなった。金賞のそんな装備で大丈夫かはゲームエルシャダイ内で使われる言葉、銀賞の戦国38は、先日ね、尖閣漁船衝突事件の動画を YouTube にアップした海上保安部所属の43歳男性のこと。同賞は漫画侵略イカ娘の主人公が語尾につける言葉のことだと。まあこんな装備でいいんじゃないかじゃないけど、違うけどね、混ざっちゃったけれども、なんとかでゲストっていうのね。だがこのネット流行語大賞2010に対してネット上で異論も発生しているという。2009年には、2009年のこちらのネット流行語大賞は、ただしイケメンに限る、どうしてこうなった、裸になって何が悪いなど、ネット上でも納得感が高いとされた言葉が並んだと。2009年は納得だったらしいんですね。なんですけれども、今年のこちら、そんな装備で大丈夫か、流出戦国38、そして同賞のイカゲソ、まあどれもですね、こちらが下半期に流行った言葉ばっかしじゃないかっていう指摘があったんですね。2チャンネルでは、こっちの方がいいだろうということで、ルーピー鳩山前総理、それとあと三角形ですね、あの三角形を選んで書いて、その前に名前を書くですね。それで何々さんかっこいいって意味で何々三角形っていう、こちらの言葉の方が流行ってだろうということなどこそが対象に値するのではと考える人たちが登場。またネットの流行語大賞って投票制だろうから下半期に流行った言葉が有利すぎるよななどの声も出たということで、これはね、確かにね、僕自身も実感したんですよ。というのも僕先日ですね、ニコニコの動画を見てた時にアンケートが来たんですよ。そのネット流行語大賞の時期になりましたんで、アンケートを実施しますという感じで、あなたは今年のなんかネット流行語大賞は何だと思いますかっていう、そういうアンケートがあったんですよ。なので僕はそんな装備で大丈夫かじゃなくて、大丈夫だ問題ないってやっちゃったんですよ僕は。でそれで大丈夫だもん、大丈夫だ問題ないってそちらの方で投稿して、でその後で送信した後で、違うそっちじゃない、ルーピーだ、ルーピーの方が流行ってたわっていうことで、ちょっと送った後で後悔したんですよね。確かにあっちの方が流行ってたよなっていうことで、だから下半期の方が確かに印象に残るんですよね。なのでそれこそ三角形とかもしょっちゅう見かけるのに、それが上がってないのは確かにおかしいなと。っていうかもうほとんど選ばれたのが本当に下半期ばっかしたもんね。イカ娘が秋アニメですか、で戦国さんも秋ですし、そんな装備で大丈夫かは東京ゲームショー初ですからね。それ考えると全部後半の言葉ばっかし選ばれてるっていうところなんですけれども、まあいろいろとね、そのホンダ三角形とか麻婆三角形とか、そういう三角はそういう意味らしいんですよ。僕も解説してくれる親切な方がレッスンしてたっていう、そういうスレを見たので、あ、そういう意味なの、その三角ってそういう意味なの、三角形、あ、うまいなと思いましたけどね。なんでああいう人たちってそういう頭の良さっていうか頭回るんだろうね。不思議だよねあれはね。 まあそういうことで、まあいろいろとちょっとネット流行語大賞、今後はなんかね、もうちょっと選出する方法っていうのを考えた方がいいかもしれないね。なんかいろいろ投票制っていうか自分で書くっていうよりは、ある程度上半期から下半期まで流行った言葉をある程度並べといてもらった方がいいかもしれないね。じゃないと忘れちゃうもん。で、ああそうだそうだ、こっちの方が流行ってたわっていうのがある程度ちょっとピックアップさせてほしいよね。で、それでも他にもあるんでしたらこちらにご記入してくださいみたいな、そういう言葉でやってほしいよなっていう。あ、資格もあると。資格はどういうんだろう。まあ、そういうところもありますけれども、まあですね、その他にも前回ですね、本家、新語・流行語大賞とは異なる結果が出る、まあ、前回じゃない、毎回ですね、毎回本家の、流行語大賞とは異なる結果が出るネット流行語大賞なんですけれども、こちらですね、今年の流行語に選ばれた、ゲゲゲのホニャララという言葉が選ばれたらしいんですけれども、が本家の大賞に選ばれたことについてはネット上ではゲゲゲのとか使ってるの見たことないしなって、どこで流行ってんだといった声も出てると。ネット流行語大賞とともに流行語選出の難しさが現れる結果となったということなのかなっていう感じなんですけども、こちらですね、ゲゲゲの女房ですよね、確か。ゲゲゲのって誰か使ってんのあれ。まあ、流行ってたっていうか人気なのは知ってるんですけども、それよりは流行ってたっていうんだったら龍馬の方が、坂本龍馬の方が流行ってたんじゃないの。僕どっちかといえばそのゲゲゲの女房より龍馬伝の評判の方が耳に入ってましたよ。なのでこれが大賞って言えるのっていう、っていうかどこで投票したんだろうと思ったりもするんですけれども、なんか流行語というか流行してたの。他の候補を知らないんですけども、僕はまあそこら辺をどうなのかなと思ったりもするんですけどもね。なんか形だけの賞になってねえかなと、ベストジーニストに内容が近づいてるような気がする。誰が選んでんのっていう感じで、殿堂入りとかもう出来レースでしょっていう、そんな感じもしないでもないんですけどもね。なんかそういう邪推かもしれないですけどね。なんかコメントありますね、やっぱゲゲゲのなんか使ってねえよって、使うところないもんね。使うところって言ったら鬼太郎しかぐらいしかないもんね。でもゲゲゲの鬼太郎がいつ流行ったよっていう。私ゲゲゲのなんとかだからとか、去年はあれでしたっけ、アラサーとかですか、アラサーとか、アラフォーあれは流行語に選ばれてから僕は知りましたけどね。まあ、テレビ見てなかったっていうのもあるんですけども、アラフォーはなんかちょっとよく今でもたまに聞くっていう、何アラフォーっていう、何アライのって思ったけど、アラウンド40っていう意味で、まあ、40代前後の人たちの話っていうことで、まあ若干高齢社会の影響が出てるかなと。アラフォー世代が今熱いみたいな、そういう言い方するけれども、ネット上の声は僕聞いてましたよ。おじさんおばさんじゃんって言われて、芸能人は若々しいけどね、まあ、40代ぐらいになると一般人って結構枯れてくるからな。で、そのゲゲゲって言葉自体に意味あるのっていうことなんですけども、あれゲゲゲの鬼太郎のゲゲゲって何の意味があるの。あれは驚きなのかな。なんかいろいろとあるけども、なんかなんか語呂はいいよなとは思ってたんですね、小さい頃。ちなみになんかネズミ男はビビビって言うんだよね。足はこういうもんでさ、ね、っていう感じで、ビビビのネズミ男っていう、ビはどっから来てんだろうな、貧乏なのかよくわかんないですけれども、ゲゲゲ、まあでも、鬼太郎って言ったらやっぱゲゲゲになるからね、まあそこはわかるんですけれども、ゲゲゲの女房のゲゲゲのホニャララの使いどころが他にないっていうあたり、それ流行語って言えるのかよって思ったりもするんですけれども、まあね、今後なんかそういう展開じゃないですけれども、なんかいろいろと、ね、選出の方法っていうのは今後ちょっと課題になってくるんじゃないかなと思いますけども、せっかくなんか国民で流行ってたっていう、これから流行らせようというか、流行ってたことにしようみたいな、そんな流れにも見えてしまいますね。それはもったいないんでね。なんかちゃんと 選出してほしいですよね。そういうところも考えたりもします。まあいろいろとあの AKB48 が流行語になったりとか、 AKB48 がグッドデザイン賞にノミネートされちゃう世界だぞというコメントもあるんですけれども、あ、そうか、 AKB もそっか流行語になるのか。流行語っていうか、あれは流行ったっていうより流行らせたじゃないのだから最近のそのメディアのゴリ押し感が痛々しいから、僕もう見ないようにしてるんだよね。それで言ったら、あの最近の、声優からタレントに多分転向したんじゃないかなっていう某 H さんとか、あれのゴリ押し具合はなんかちょっと邪推を感じちゃうけどね。異常だよあれは。あ、AKB48 っていうものこれは。NTR がいつ流行語になるだろうって、流行んなくていいですあれはもうあ、48っていうの？ AKB48 っていうんだ。48じゃねえんだ。あ、ごめんなさい、なんかおじさんだからちょっと読み方わかんなくてまあそういうのもあるんですけれどもね。なんか最近のその最近なんかちょっと社会の仕組みっていうのがあからさまに分かってきたね。流行るんじゃないんだ、流行らせるんだっていうのがなんとなく分かってきたねあれはメディアに出りゃ流行ってることにされるのよなってなると、ゴリ押しができるところが強いっていう、それこそ AKB なり、それこそ某声優の H さんがなんか知んないけどピックアップされる、なんか至る雑誌で見るんだけどね、あれ何なのあのゴリ押しはもうあれはファンとしては嬉しいのかな。僕はなんかあれがなんか逆になんか怖いって思っちゃうな、何やってんのこの人って思ったりもするんですけれども、まあいろいろとあの方は H さんはいろいろと話題にことかかない人ですからね。まあどうなのか、実力はどうなのかよくわかんないですけれども、僕自身はまあ普通かなって思います。48でもいいよと、僕の知ってて AKB48 って言ってるし、だよねだよねだよね、48でもいいんだよね。正式名称言って48っていうの、だったらもうちょっと AKB48 なんかいろいろ派生もあったりもするんだよね。なんかでもまあ色込めたらなるほどっていうことは、麻婆を流行らせるのにはどうすればいいのかなっていうことは作るんですよ、ブームを。ということで僕は言ってるじゃない、なんか皆さんにいろいろちょっと麻婆っていう声優がいるらしいよっていう、なんかすごいよっていうことで、すごいよっていうことに、すごくなくてもある程度の実力があってもすごいよって言ってたら流行っちゃう世の中ですよ今本当に。そこら辺の宣伝っていうのがそれこそ次元とかがバレたらね、それこそ事務所がゴリ押ししてるって言ったらバレたらただの興ざめですよ。なんですけども、そこら辺は多分見せないんですよ。っていうか、そこら辺はうまくやってると思います。なのでそれでどんどんメディアの露出で、なんかそういうのがいるらしいぞって言ったらメディアも使ってくれるみたいですしね、そういうので、でそういうところでゴリ押ししていくっていうところですよね。なんかそういう口コミなりなんなり、やっぱ話題になればね、いろいろと、まあそういうところで、プッシュしていける。そして、露出が増えれば、そういうメディアを見てる人たちは、あ、この人人気あるんだなって、勘違いしちゃうんですよ。勘違いって言ったら悪いよね、言い方するけども、実際そういうもんですからね。あ、出てるから、あ、この人が今、有名なんだっていう感じでしょう。だいたい一発屋芸人になりそうな人たちもそうじゃないですか。面白いかって言われたら、ん？っていうようなのも、ありますけれども、なんか滑り芸って言われりゃ、ああこういうもんなんだって納得して、今これが流行りなんだってみんなそういう風潮でしょ。でもそのブームが過ぎてしまえば、なんであれを押してたんだろうって思う、そういうもんです。なんか催眠商法に近いですね。なんかああこれがこれが今人気なんだって思い込ませるってことですな。なんかいろいろと、まあいろいろとなんかね、心のおっちゃんのモノマネが得意な人がいるよとか、そういうことですな。そういう売り出し方だよね。誰誰誰って心のおっちゃんどっちのっていう、力だ力ちゃんじゃねえのかよみたいな感じでね。で麻婆は静かに光り輝く日本刀のような存在であってもらいたいんです。でも日本刀のような存在でもおまんまは食いたいんですせめてね、ご飯食えるぐらいは稼げるようになりたいよねなんかね、今って、男の声優志望はまだ少ない方なの？いや増えてますね。ただ仕事がないですね。っていうのも、今業界が君たちのせいだぞ。君たちの、これはせいなんだけれども、世間が萌えブームになっちゃったから男の出番がないんだよ。 それこそ1作品に男なんて片手で数えるぐらいしかないんだよ。女のキャストはまあ10、なんか 2つの手でも足りないぐらいいるのに、男の出番がないの。男の声優はほどほど。で、女性声優はクソいるんだけど、クソって言っちゃいけないけども。なんですけども、露出する場面がないんですよ、本当に。なので、そこら辺でちょっとチャンスが難しいかなっていうところで。で、制作者っていうのも、あんまし考えないっていうのを、いろいろ僕接してきて分かったんですけども、あんましね、マーケティングしないの。マーケティングしなくて、来たものを作っちゃうし、時間ないらしいのね、考える時間っていうのが。人のせいにしないでくださいって言われてるけども。まあそういう萌え声なりなんなり、そういうブームに来ちゃって、そればっかしになっちゃって、誰でも良くなっちゃってんだよね。で、プッシュしたって、ある特定の人がプッシュされればそれが人気になるっていう。で、実力そこそこで OK っていう。僕は、正直言って今出てる人たちの実力は、うんって思うよ。男性はね、レベル高い。ただ、女性声優は、歌は上手い。歌は上手いんだけども、んっていうのが、7割ぐらいいるね。まあ、女の人が男役もできちゃうしなって、まあそういうことなんですよね。まあ無理もあるけれども。まあそういうところもありますから、まあなーって今のブームではね、男性キャラっていうか男性向けの作品、ブームをね、80年代、90年代に戻してほしいなっていうところはありますね。萌え萌えじゃなくて、本当に熱い萌えるっていうね、男がかっこいいぜっていう、そういう作品をね、作ってほしいのよ、監督さんには。男って頑張るんだぜ。今もなんか装飾系っていうから、なんか男がなよなよっていうような感じで、女が強いみたいな作品が多いけれども、そんなことねえよっていうね。男だってかっこいい時はかっこいいんだよ。っていうか男は年中っていうか、一生死ぬまで中二病ですよ。熱くたぎるもんはあるのよ、中身は。ただ体がついていかないだけだから。そういうところあるんで、なんかね、ぜひとも、そういう作品作ってほしいね、と思いますよ。よろしくお願いしますということで、業界の人たちに、わかるようにね、みんなもどんどんつぶやいていこう。萌えアニメいいわっていうのでね、言うんじゃなくて、いや、俺はこういう作品見たいなっていう、勇者王シリーズっていうね、まあそういう、まあ、今、ね、ステッカーのコメントでありますから、勇者シリーズ復活しないかなっていう、そういうロボットアニメ、熱血ですよ。熱血パワー、そういうのが欲しいんですよ。成功確率が 30% ぐらいでも、勇気で 70% ぐらい補えるようなね、そういう作品を作ってほしいよね。もっともっと、ね、頑張ってほしいです、今この業界は。まあそういうところもありますね。業界もまあ、もうちょっと考え直さなきゃいけないかなっていうところもあると思います。まあ、女性声優ばっかし、萌え萌えを考えるんじゃなくて、これからの、なんか残していく人、これからの子供たちにね、残していく作品として、嫌じゃない。10代じゃないけど、10代ぐらいでね、ハマってたアニメっていうのが美少女アニメばっかしだったら嫌じゃん。俺たちは、今、20代、30代の人たちっていうのは、男が熱いアニメっていう、正義と友情と勝利で、彩られた、そういう人生を送ってきたの。今の子供たち、それがないのよ。そこをね、今の言葉でちょっと不幸かなって思っちゃうんですけれども、なんかね、悔しいよね、残念っていうか、今の子供たちのために自分たちがなんかね、そういう正義に目覚める、悪いことは悪いって言えるっていう、そういう正義感に目覚めるような、そういう作品をどんどん作っていって、そしてできれば僕を使ってくださいということでね、よろしくお願いいたしますということでね、ぜひともね、頑張っていきましょう。さあ、そういうわけで、以上、マイノリティニュースから、なんか完全に話を外しちゃいましたけどもね。まあそういう、なんかいろいろと、熱いアニメもあるのはあるんですけれどもね。まあそこら辺は、なんかちょっと、言いたいことはいっぱいあるんですが、そこはオフで言っておきましょう。なんかいろいろと言いたい部分はありますんで。はい、じゃあそういうわけで、そろそろエンディングのお時間でございます。お付き合いくださいましてありがとうございました。ではそろそろエンディングで、向かいましょう。
もったりタイムエボリューション。
はい、そういうわけで今回はちょっと長めにお送りしてきました、まったりタイムエボリューションですけれども、そろそろエンディングのお時間でございます。さあ今日はですね、マイノリティリユースの時間でちょっと話それちゃいまして熱く語っちゃったなー。もうね、だからそういう青春時代を彩ってくれたアニメっていうのはね、やっぱ今になっても心に残るもんなのよ。なのでね、ぜひともそういうアニメ作品とか作ってくれる方がね、そういう関係に行きたいっていう人たちもいると思いますけども、安易にね、まあお金稼がなきゃいけないのもわかる。で、萌え作ったら一定数稼げるのもわかるんだけれどもね。なんだけども、昔はね、良かったのよ。それこそ僕が高校、まあ20代になる前かな、そのぐらいまでは安易に萌えに走らなかったの。なんか、かっこいいって思える。いいなっていう。バトルとかね、今で言うとポケモンとかもそれに入るのかな、なんか少ないんだよね。なんかそういう熱い戦って負けて挫折を繰り返して、でも修行して強くなって、あ、ドラゴンボールだなんかそういうところも、なんかね、そういう栄光と挫折、そして這い上がりみたいな、もうそういうところだね。なんかちょっと前だけど、そうそう、グレンラガンとかね、そういうところ、まあ、グレンラガンちょっとおバカなところもあったけれども、勢いだけっていうところもあったけども、挫折とかそういうとこだよね。ヒーローは必ずしも勝つとは限らない。それこそ、勇者王シリーズとかでもそうだけれども、ガオガイガーとかも結構、新しい敵とかが出てきたら負けてたからね、ボロボロに。で、パワーアップして帰ってくるっていうね。あと、Gガンダムとかもそうですわね。なんかね。そういうところ。まあ、あとはもう、かっこいい男かな。今、シティハンターとかいうのもありましたけど、シティハンターはもう、普通に、なんて言うんだろうね、決めるところは決めるっていう、なんかちょっと男の憧れだよね。なんか、俺できないんだぜって思わせといて、実はできるんだぜって、女がキュンってくんだろ、こっちの方がっていう、そういうなんか、男のギャップ萌えというか、そういうところ、萌えじゃないけどもね、男のそのギャップのかっこよさ。この人やるじゃないっていう、そういうとこ、女がキュンって来るやろって、おまたジュンって来るやろっていう、そういうところ。そういうこと言っちゃいけないのかもしれないけれども、もうそういうね、作品どんどん作っていってほしいよね。なんかもったいない気がするんですよ。なんか、もっともっと今の業界頑張れると思います。まあ、今お金ないっていうのが本当に、至るところで聞きます。もうそういうところもあるんでね、でもね。魂がこもってない作品っていうのはなんか薄っぺらいですよ。なのでちょっと残念なのでね、もうちょっと頑張って、業界もっともっと盛り上げていってほしいなって思いますね。よろしくお願いいたしますという感じで、そしてそういう作品に出られるように、そして出してください、よろしくお願いしますまあそういうアニメの話もそこそこに、さ、そろそろお別れのお時間でございます。いやー、あっという間だったね、今回もねさ、そういうわけで僕自身もね、そういう作品に出られるように頑張っていきますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いいたします。熱蔵大歓迎です。熱蔵言うなっていう感じですけども、皆さんがマーボーとつぶやけば、もしかしたら誰かの目に留まるかもしんない。心から入ってもいいですよじゃあどうぞよろしくお願いいたします。僕自身もね、この、ま、今週末というか来週にもありますオーディション頑張ってきますんで、アニメ出られるように頑張ってきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。さあそれでは、今回はこれで終了でございます。噛んでやってるね。というわけでまた次回お会いいたしましょう。それじゃあ皆さん、またねー。お疲れ様でございました。オーディション頑張ってきます。
まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りしました。